はい、皆さん、こんにちは。チャンネル正論です。本日から、通常国会が開
はい、
会にな
そう
り
で
ます すので、
ね。
畔蒜さんとお伝えします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畔蒜さんが、ですね、本日、産経新聞と FNN の合同世論調査で、岸田政権の支持率がですね、37%、横ばいっていうことですね。
そうですね。不支持率が1%前後上がってますけど、まあ、これももうほぼ誤差の範囲でしょうね。
で、この国会の最大の焦点というのは、やはり去年の12月のですね、安保3文書の改定と、それに伴う、岸田首相が表明した増税、防衛増税ですね。
そうですね。防衛増税の件に関しては、野党はみんな反対ですけど、自民党内にもやっぱり根強く、このままでいいのかという意見がありますからね。
皆さん、岸田首相をはじめですね、全国会議員に畔蒜さんが今回書いたですね、将来不安あおること首相のですね、勇気にあらずと、安倍元総理がですね、防衛国債について語っていらっしゃる、これ読んでほしいですよね、全員ね。
そうですね。防衛国債、防衛国債というのは、結局は建設国債のことなんですけども、その建設国債に関してね、その人が違うとかいう人いるんですけども、でもそれはね、違うという意見が違うと思うんですよね。将来に国土と国民、あるいはいろんな伝統文化も含めて、日本を残していくっていうための費用が防衛費ですから、これはその公共投資に使う建設国債と同じ意味があるということですよね。
これ、畔蒜さんが安倍さんとですね、タコライスを食べながら。
議員会館の、多分地下のお店の。
1階のね、
テイクアウトだと思うんですけどね。
を食べながら防衛国債について話したと。まさに今畔蒜さんが言われたように、道路や橋を作る建設国債は形が残ると、防衛のための国債も国を守り、その形が残るということですね。
そうなんですね。で、そもそも日本では建設国債と赤字国債を分けてるけども、これ海外ではあんまり分けて考えてないですよね。意味がないんですよ。
ということの、これが、野党が当然ですね、増税反対ということで、これ世論調査でもですね、やはりこれ、増税についてはですね、やっぱ反対が多いですね、これ67%。
そうですね。一方で、その、防衛費増額には賛成の方が多いわけですから、今回内閣支持率が横ばいになったのも、防衛費を増やすことや安保3文書で、反撃能力を持つことはいいけれども、でもいきなり防衛増税って言われてもちょっと違うんじゃないのという国民の声でしょうね。
そうですね、そうですね。もう一つですね、注目は最近、年明けから岸田さんが異次元の、対応という、この少子化対策ですね。これもはどうですか。
これね、これがまたやはり増税につながりかねないという心配が一つあるのと、従来型のね、異次元というぐらいですから、これまでとは違うんだよということを言いたいんでしょうけども、同じ対策だとやっぱり効果は限定的だと思うんですね。例えば、子どもをその5万円、10万円もらったからもう一人作ろうなんて人いないですよね。
そうですね。
むしろですね、その今既婚者支援っていうのが今の少子化対策のメインストリームになってるんですけども、そうじゃなくて、今日本人の男性の4人に1人、女性の6人に1人が生涯独身だと言われています。
なるほど。
その中には結婚を望んでできない人もたくさんいるわけですね。そういう人たちのうまくマッチングを行えればですね、子供っていうのはすごく一度に増えはしませんけど、それなりに底上げして増えるんじゃないかと私は思うんですけどね。
なるほどね。これ興味深いのはですね、この世論調査ではですね、その少子化子育て支援にはですね、もうその 80% 以上が賛成と、予算倍増ですね。なんです。で、そのじゃあ負担はどうなのかというのに対して、これ半々なんですよね。あれが国民の負担が増えても仕方がないと思う人が48、増やすべきではないという人が48、意見割れてますね、これね。
そうですね。これはやはり防衛費の問題とは別に、今人口が年々減っていって、もう近い将来日本はなくなるとね、アメリカ人のテスラの CEO の、マスクさんに言われるぐらいの時代ですから、少子化はなんとかしなきゃいけないという問題意識は国民がみんな共有しているということですよね。
だからこれの話とその防衛増税の話がなんかごっちゃになっちゃってっていうところありますね。
一軍出てきたもんですから、余計その、将来的なその消費税増税も含めて、重税化するんじゃないかという、危惧はありますよね。
なるね。 折しもちょうど物価あれですね、非常に高騰しているということがあるからですね、
は
い、
今もう本当に電気代が高騰してて、
そう
でその再生エネルギー賦課金の負担も増えますし、うんうん、これね、やはりこの早くその動かせる原発を動かすと、うん、まあ、岸田さんもね、うん、それはその方向性を打ち出してますので、
そうですね、
早くしてほしいですね、うん、
でこの調査でですね、私が非常に興味があったのは、じゃあポスト岸田、誰が一番ふさわしいと思いますかということでですね、うん、あいうえお順に読み上げますので一人だけ答えてくださいと。で1位がですね、河野太郎さん 19% ですね、うん、2位が石破さん 15%、3位が小泉進次郎さん 10%、
はいはい、これあのちょっとうちとフジテレビの調査なんで、うん、疑義を唱えるのも変なんですけど、うん、そもそも選択肢がおかしいんじゃないかって気がする
選択肢がね、
はい、うん、するんですけども、ね、はい、ただしこれでやはりこの国民の意識というか政治家を見る目っていうのは、うん、まだその知名度調査から変わらないということがはっきりしますよね。
そうですね、
だって、うん、あの総理候補としては1番が2番に数えられる茂木敏充さんは、うんうん、現自民党幹事長はわずか 1.1% しかない。
1.1%、 これは衝撃的ですね。
はい、まあ、つまりその永田町やその界隈霞が関あるいはあの政治関係者では、うんうんうん、まあ、茂木さん来るのかな、あるいは河野さんかなって言われている中で、うん、でも国民全体でいうと茂木さんって思ってる人はほとんどいないということなんですよね。
そうですね、
これは茂木さん自身もショックでしょうね。
うん、知名度が低いってことなんでしょうかね。
知名度、認知度、うんうん、あるいはまああの人気度、はい、まあ、全部含めてでしょうけどね。
そうですね、自民党の幹事長というとそれなりに露出も多いしですね、うん、発言も注目されるのにこれのパーセントっていうのは大きいですよね。
そうですね、うん、まあ、やはり河野太郎さんみたいに発信がうまい、うん、あのその時々にその国民が飛びつくような、ね、キャッチーな言葉はあまりないですからね、はい、
なるほどね、うん、
それにしても低いっていうのも事実ですよね。
そうですね。あと林外務大臣、非常に意欲を持っているとされる林さんも 1.4、
はい、林さんの知名度も高いと思えないのに茂木さんより若干上っていうのは、うん、過去の週刊誌や月刊誌などで総理候補として何度か名前が挙がってましたからね、
はい、
そういうことも関連するのかもしれませんね。
なるほどね。で、まあ、これだから茂木さんは立憲民主の泉健太さん 1.1 と同じっていう、
まあね、だから
屈辱的ですね、
はい、これはね、ちょっとしかしやはりその、うん、最初に言いましたけど選択肢がおかしくて、
おかしい、
野田聖子さんが入ってるんですね、うん、で 0.5% と、はい、野田聖子さんなんか絶対ありえないから入れる必要ないじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、まあ、この間の総裁選出たからってことなんですかね。
そうですね、うん、まあ、でもですね、これ結局石破茂さんが2位ですよね、うん、石破さんというともう永田町ではもうほとんど終わった人なんですけども、うんうん、過去いろいろテレビに出たり今も出たりしてますので、うんうん、そういう知名度が高いということなんですね。
なるほどね。まあ、こう見るとやはりポスト岸田っていうのはなかなかいないというのが今のあれですね、
うん、そうですね、うん、岸田さんの低値安定がずっと続くというですね、う
ん、これなんで萩生田政調会長の名前ないんですかね。
まあ、多分先ほど今おっしゃったように総裁選出てないし、うん、っていうことなんでしょうけど、これ萩生田さんも入れるべきでしょうね、当然、うん、
あそこの派閥は3人、西村さん、はい、世耕さん3人とも、まああのですね、会長によく、そして最初の
総理を目指すという立場ですよね、うん、まあ、世耕さんもいずれの日にか衆議院に出るということも言ってましたし、
はい、
まあ、今現在ではその見通しがはっきりしたわけじゃないんですけども、うん、やはりそういう意味では総裁候補ですよね、
うん、なるほどね。確かにそういう言われると安倍さんが言うようにこの名前で確かに過去の例からっていうことの、名前を挙げてるんでしょうけどね、
うんうん、だって小泉さんなんて、うん、これだと 10% 名前上がってますが、
はい、
完璧に今もう役職もまともにないし、うん、
国体の服でしたっけ、
はいはい、あの最近何か目立つ発言してるわけでもないと、うん、結局その過去の知名度とお父さんの知名度と自分の知名度だけでここに上がってる感じですよね、
うんうん、なるほどね。まあ、この今日から国会ですけどもね、ビリさん注目はどういうところにしてますか。
はい、やはりその防衛増税問題に野党がどんな形で切り込むのかと、うん、それに総理が何と答えるのか、世論がどう動くのか、はい、そしてそれが統一地方選にどんな影響を与えるのかと、うん、で統一地方選がまあ、ね、いろんな結果が想像できますけども、うん、まあ、統一地方選で岸田さんがっていうよりも自民党がかなり負けるようなことになると、これはもう党内政局が動き出すかもしれない、うん、ということですよね。
あの4月には補欠選挙、あの山口のですね、はい、はい、安倍さんの選挙区や薗浦さんの千葉の選挙区なんかの補欠選挙が、まあ、4つあるんじゃないかと言われてますよね。
そうですね、岸さんの分も含めましてですね、うんうん、まあ、それもですね、 その結果もかなり、今後左右します。
なるね。
菅さんが、なぜあれだけの実績があっても辞めなきゃいけないかというと、内閣支持率が下がったことと同時に、その選挙に負け続けたんですよね。
はい。
もうこれは、不運というか、仕方ない部分も含めて、こんだけ負けてしまうと次の選挙危ないというふうに国会議員が浮き足だったと。で、とりあえず顔を変えようという動きになったんですよね。岸田さんの場合も、そういうことは、ありえますよね。
なるほどね。あと昨日の読売新聞にですね、記者さんがキーウに訪問するっていうの、はい、これはどうなんですか。
まあですね、常に狙っているっていうのは事実で、タイミングをずっと見てて、いやもう、まあ、急にですね、去年から今年になって、そのタイミングが浮上したかっていうと、そう、必ずしもそうじゃないと。もちろんロシアがウクライナに侵攻した2月24日から1年ということがあるので、その前を狙うという国もあるみたいです。イタリアなんかもそうですね。
なるほどね。
ですから日本としてもそういうタイミングがあればいいけど、まあ、実際は厳しいでしょうね。
そうですね、まあ、行くのが目的じゃなくて行って何を話すかっていうことですよね。だから岸田さん、その何を話すかってあるんですかね。
そうですね、また特に今ロシアが、こう動員を強めて、
そう、
軍、まあ、侵攻の度合いを高めようとしてますから、そういう時期にキーウに行って、貴重なウクライナ兵に岸田さん守ってもらいましたっていうのも、なんか格好がつかない話です
ね。そうですよね。まあ、イギリスのジョンソン元首相か、みたいにパッと行ってね、言うんだったら、その枠、日本からですからね、なかなかね。
そうですね。日本の場合は、まあ、いろんな制約があって、自衛隊連れてってっていうこともできないですからね。
そうですね。
はい。
わかりました。じゃあ、まあ、今国会、じゃあ、注目してみていきたいと思います。畔蒜さんにはですね、水曜日配信で、今、SNS で特に話題になっているコラボの問題についてお聞きしたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
水曜日もぜひご覧ください。